スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。はい、ですね、12月も半ばになりまして、年内ラスト2回になりますか、この配信を、含めますと。はい、まあまあわーわー言っておりますけども、まず前回の配信でツイッターではもう先にお話しさせていただいたんですけど、ちょっとこう僕の軽率な発言があったかなと思って、はい、まあね、子供の教育に関して、まあ子供風邪ひかせてみたいな、ことを言ってたんですけど、まあ、ツイッターではね、こう皆さんに、本当多くの皆さんに、いや大丈夫だよ、分かってるからって、話の前後聞いてりゃ、本町さんがそんなこと言ってることは関係ないですよって、リスナーのみんな分かってるみたいな、本当みんな優しくってあれなんですけど、まあ風邪をひかせるみたいな話を、子供に風邪を一旦ひかせて、ね、事前の準備が大事だって、その判断力をね、こうなんていうの、奪わないような教育をしたらいいんじゃないかみたいなこと言ったんですけど、やっぱりこう風邪ひいたらこう看病しなきゃいけなくって、病院に連れて行かなきゃいけなくって、ね、そうするとうちの方はね、仕事を休まなきゃいけないかもしれないですし、まあなんかいろいろこうあるなと思って、なんかちょっと僕の中でちょっとしっくりこなかったんですけど、自分で喋っといてしっくりこないってすごい変ですけど、まあまあそんな感じにちょっと思ったので、ツイッターの方で先に訂正させていただいて、なので、まあ、風邪をひかないのが一番ですけど、そういう僕はまあ言いたかったのは、さっきも言った通り、子供の判断を先に大人が奪ってはいけないかなっていうのはちょっと思ってて、はい、そういう感じだったので、いや本当皆さん話を分かってくれてるリスナーの方が多くてすごく嬉しかったですね、はい、と、まあ、そんな感じでなんですけど、まあ、またまたツイッターをされてる方にしかちょっと分からないんですけど、流行り物通信簿の、ホネストさんという、まあ大型番組、長寿番組8年ぐらいやってるって言ったかな、流行り物通信簿のホネストさんという方からね、本マッチのサインを考えていただいて、なんかね、墓場祭、ね、墓場のラジオ、ゆとたわ、はやつのこう合同ライブみたいな墓場祭で、ホネストさんがサインを、素人なのにサインがあるみたいなのから、じゃあちょっとホネストさんがね、ちょっと他人のサインを、作るのが最近楽しいみたいなツイートがあったんで、ちょっと僕のもお願いしていいですかということで、作っていただきました。今ね、マジの練習してますよ。マジの練習してて。いや、本当にね、ありがたいですね。すごくこう、なんて言うんでしょう、こう、造形が深いような感じで、ね、僕だけじゃなくてね、いろんな方のサイン作ってられるんで、ホネストさんがお忙しくなければ、皆さんもね、こう僕のサイン作ってください、私のサイン作ってほしいなっていう声をね、流行り物通信簿のホネストさんまで、お便りしたらどうかなと思いますけどもね、はい、まあ、そんな感じで、やっておりますけども、まあ、オープニングで喋ることは、まあ、こんな感じなんですけれど、今日もね、本町 FC では、僕が指導をする上での、ちょっと、注意というか、こういう風なの目指してますよっていうのをお話しできればなと思ってます。多分ですけど、このハンクララジオのどこかで喋ってるかもしんないんで、聞き覚えのある話かもしれませんが、もう、もう今日はね、そういうプロットで始めたんで、しゃあないですね。はい。まあ、そんな感じで、今週も年内最後の最後、最後の最後、セミファイナル、あれですね、19日配信かな、 19日と26日で、年内の2018年のハンクララジオは終わりということで、なのでね、今週の放送とともに、年内、最後までハンクララジオをお楽しみください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり。番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。人生ゲームにハンクラを始めて、普通歌が全く来なくなるというねことになってますけど、今日もやってまいりましょう。人生ゲームインハンクラ。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに、 MC 本町の人生を、人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。例題、油田を掘り当てるが、それで得た収益をユニセフに寄付、各国から称賛されて知名度200アップ、テロリストに拉致され、身代金として10億円支払う、などなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょう。現在、1000万円の、借金を持って、おりますね。はい。まあ、CM があったり、限定モデルの GTR を乗っていたりね。まあ、一応職業としては、プロサッカー選手、埼玉県の浦和レッズに所属している、ルーキーでございます。はい。で、ちょっとルールを追加しようと思ってて、このコーナーを始めた時は、高校卒業の時点からというふうに、したんですけど、これだと終わりが見えなくなってきたので、そうですね、70歳までやるという、ルールにします。で、どういう風に、年を取っていくかというと、マス一つにつき1年経過するという、感じにします。はい。で、もうすすきので、バンバン酒飲んでる感じになってるんで、二十歳にしましょう。今二十歳。これから先50通目が70歳ですよね。だから、70歳になった時点で、人生ゲームハンクラ終了という、ルールを追加させていただきます。はい。なので、今週はですね、2通メールをいただいているので、2年経過するということですね。はい。なので、今の僕、本マッチはですね、20歳ということで、この、今週の、人生ゲームハンクラ終わった時には22歳になっているという計算にしていきたいと思います。ご了承ください。それでは、紹介していきたいと思います。アマンさんからいただきました。ラーメン大好きな本マッチはその食べ歩きを YouTube にアップして、いきなりヒカキン超えの再生数を叩き出し1億円ゲットする。アマンさんはいつもいつも僕にお金を、くれますね。はい。ということでね、借金も完済しまして、9000万円持ってるということですね。はい。そして21歳の僕になりました。はい。いただきました。ありがとうございます。赤犬丼さんからいただきました。すすきので一晩で1億円使う豪快なキャラクターがファンに大受け。キャラを守るために本マッチはお金がなくても今日も後輩を引き連れ夜の街に消えていく。本マッチ、リアルな方本マッチで今現在後輩と呼べる人数かける3000万円支払う。後輩1人につき男気10アップ。そうですね、後輩と呼べる人か。まあ、今9000万円持ってるから、後輩と呼べる人数が3人だったら、ちょうどいいのかで、おことごき10アップでしょう。後輩か、教え子はいっぱいいるんですけど、後輩ってなかなか少ないですね。仕事でも 仕事上の後輩はいるけど、みんな年上だし、まあそうですね、後輩か、まあちゃんと数えれないんですけど、あの10人にしときましょう。10人ということで、3億3億払って男気100ゲットですね。いや、21歳の僕、21歳、さっきので21歳だから22歳になるのか。22歳の僕が、3億借金したから2億1000万円の借金ですね。はい、ということでね、赤井野さんね、いつも面倒ですいませんっていうことを最後にメールでね、律儀に書いてくれるんですけど、こういうのいいっすよ。本当に赤井野さんのこのね、あのバッターボックスに立ってこう振り回す感じ、やっぱね、バット振らないと当たりませんから。だからね、皆さんも、リスナーの方は、多くメールいただけると、いいのかなと。もうどんどんどんどんバッターボックスに立ってね、どんどんスイングしていただきたいなと思いますけどもね。はい、そんな感じでね、人生ゲーム違反クラ70歳までというルールを追加して、また次週、やっていければなと思います。はい、ということで、人生ゲーム違反クラ終了いたします。ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
本マッチ FC。このコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについておしゃべりするコーナーでございます。はい、物議を勝手に醸し出した前回がありましたけども、いやー難しいですね、おしゃべりって。自分で聞き直してみて、なんかこう、あれ、なんかちょっと嫌な風に聞こえちゃうかなって思っちゃったぐらいにしてね。はい、まあまあ今回はですね、いつか話したことがあるかもしれないんですけど、サッカーの指導における、話をちょっとしていきたいなと思っています。これね、ちょっとしっちゃかめっちゃがとっちらかってしまう可能性が大なので、その辺は申し訳ないんですけど、サッカーを教える、まあ、サッカーだけじゃないんですけど、指導の階段と手繰り寄せる紐、これもう今週号のタイトルになりますけど、階段みたいにこう上り上がっていく、上っていく、上って、目標にたどり着くパターンと、目標からぶら下がってる紐を手繰り寄せて上っていくっていう違いの感覚的なね、話なんですけど、サッカーを教えるときにまず何を教えるかって言ったら、多分多くの方がボールの蹴り方だったり、ボールを蹴るためには走らなきゃいけないですから、走るっていうことだったり、例えばじゃあサッカーを楽しむためにはまずパスをしなきゃいけない、そしてドリブルをしなきゃいけない、シュートをしなきゃいけない、そういうことを教えていくと思うんですよね。で、サッカーに関して言うと、目標はゴールですから、ゴールのためにドリブルを練習して、パスを練習して、シュートを練習して、仲間とのコンビネーションをね、こう積み上げていくんですけど、逆にこう守備もね、勝つために、点を奪われないためにボールを奪って相手にこう寄せてね、やったり、相手の攻撃をやりにくくするというような、ことをすると思うんですけど、 で、このまずはこの指導の階段パターンの、話をしたいと思うんですけど、シュートを上手にするために、シュートの練習をします、ね、キーパーもねキーパーの練習をするんですけど、シュートの練習をしていきますよね。でシュートがどんどん上手になってくると思うんですよ。で、シュートの練習、パスの練習、ドリブルの練習がどんどんどんどん上手になってきて、じゃあいざ試合ってなると、まあそのねパスがうまくいかなかったり、ドリブルがうまくいかなかったり、シュートがうまくいかなかったり、いろんなこう不確定要素が多いですから、非常にこううまくいかないことが多いと思うんですよね。で、これね指導の現場にいると特にあるんですけど、パスの練習をめちゃくちゃ積み上げてやっていくと、パスをね意識して子どもたち、まあ、選手は、プレーするんですけど、そうじゃなくて、パス、どこから話すればいいかな、僕らみたいな、町のサッカークラブは、平日に練習をして、土日試合みたいなことをするんですけど、どういう風な、プログラムでやると平日の練習の成果を、土日の試合で試してみて、どれだけ取れ高が取れたかで、またその試合で出た課題をまた、課題を克服するのか、自分たちの積み上げてきたものをさらに、上手にするようにやるかっていう、そういう繰り返し練習があって、試合で、テストっていうかこう試してみるみたいな感じでやるんですけど、じゃあパスを練習して、じゃあそのパスの成果を、じゃあ土日の試合で、やっていきましょうかっていう風になっていくと、実はこのパスの練習の成果って出るは出るんですけど、別のところでミスが起こりがちなんですよ。例えばボールをパスしたら受け取る方のトラップ、ボールをコントロールするというところが失敗してしまったり、そもそも、パスを出すためにドリブルをして、角度を作る、味方の、ね、味方の方向に、ね、敵がいたらダメですから、それをかわしてパスをするとか、今度は受け手の方がしっかりとパスコースに走り込むとか、そういうことができなくなってくると、じゃあ今度はパスの練習に加えて、じゃあドリブルの練習をしようか、ボールのコントロールの練習をしようか、オフザボール、ボールを持っていない選手が、どういうふうな動きをするかっていう練習をするんですね。でまたその練習をして試合になりました。そうすると今度はじゃあ、オフザボール、ボールを持ってない選手が、パスを受け取るってなった時に、じゃあ今度はまた別の、ね、今度は相手の力関係ともよりますけど、相手の、プレッシャーを受けてなかなかこうボールをちゃんと前に運べない、ボールを前にドリブル、前にパスできなくなる。そうなると、相手をかわすドリブルの練習をしなきゃいけなくなって、相手を背負った状態、くっついた状態でなんとかボールをキープするようなトレーニングを、なっていくと思うんですよね。はい、まあ、まあそういう風な繰り返しなんですよ。でこれをどんどんどんどん繰り返していくと、いろんなこう寄り道になっちゃって、最初はパスの階段を一歩踏んで、次はボールのコントロールという階段を一歩踏んで、次は、前を向く、相手をかわすためのドリブルの階段を、こうやってどんどんどんどん目標に向かってどんどんどんどんこう階段を登っていくようにやっていくんですけど、この階段がまっすぐと目標に向かっていればいいんですけど、確実です、これ確実にその寄り道をしちゃうんですよ。まっすぐ行けない。さあその目標というのは何なのか、これはもうサッカーはもうこれ一個しかないんですけど、もうゴールにシュートを決める、これがゴールです、サッカーにおけるゴール。ね、相手に100点取られちまったら101点取る、 まあこれは大げさな話ですけど、そういう考え方なんですけど、なんとか相手のゴールにボールを突き刺す、シュートを決めるっていう目標のために、パス、ボールのコントロール、ね、相手前向くためにドリブル、ね、相手に寄せられた時の、ボールキープ、どんどんどんどんこう積み上げていくんですけど、シュートの練習まだしないよねみたいな。ね。シュートの練習。最大の目標に向かってパスをしてたはず。ゴールに向かって、ゴールのより近いところで、シュートを決めるためのパスというプレーを最初トレーニングしてたんですけど、シュートの練習までたどり着くまでに、ボールのコントロール、ドリブル、オフザボールの持っていない選手のポジショニング、ね、ボールキープ、いろんなことが、ね、練習試合、練習試合を繰り返していくと出てくるんですよ。で、今度はその練習をしてたはずなのに、全然相手からボールを奪えなくなってくると、今度ボールを奪う練習しようかってなっちゃうんですよね。うん。で、ボールを奪って、またパス、ドリブル、ボールキープ。そういう繰り返しで、どんどんどんどん目標から遠回りしてるんじゃないかっていう疑問になってくるんですよ。なのでこの階段を登っていくように目標に突き進んでいくっていう、指導の感覚は別に間違っちゃいないんですけど、遠回りしてないっていう話です。はい、この辺でだいぶ整理されてきていただけるといいんですけど、じゃあ一方、手繰り寄せる紐パターンは、目標に向かって紐が降りてくる。その紐をよじ登っていけば、勝手に目標に達成するよねっていう感覚の話なんですけど、じゃあその手繰り寄せる紐のパターン、階段じゃなくて、降りてくる紐のパターンを言うと、選手ってのは、何人もいますね。運動音痴の子もいれば、運動神経のいい子もいて、運動神経のいい子でも、センスというなんかすごい抽象的なあれですけど、すごく感覚的に、研ぎ澄まされて、なんかもう勝手にやれちゃうみたいな選手、ね、クラスに一人いませんでした？何やっても上手なやつみたいな、そういう選手、センスがあるやつ、センスがないやつとまた出てくるんですけど、センスのあるやつにさっきの階段法は全然通用しないんですよ。え、またパスやんのみたいな、またドリブルすんの、いや、さっさとシュート行きてえんだけどみたいななるんですけど、だからそのまずはそのじゃあ10人いるグループを指導するときに、大枠からちゃんと説明する、要は目標から説明する。試合になったときに、じゃあどういう風に、試合をしようかって言ったら、いやもうこれって本当極論ですけど、じゃあ勝てっつって、勝ってこいみたいな、すごい乱暴なね、コーチングですけど、勝ってこいっつって、で感覚のいいやつ、センスのいいやつは勝ってこいという、そういうコーチから与えられたミッションに対して、じゃあシュート決めてこいいんでしょ、でシュート決めてくる、シュートを決めるために相手をかわせばいいんでしょ、ゴールに近づけばいいんでしょ、キーパーかわせばいいんでしょみたいな感じになる、ね、でそれだけじゃダメですよね。10人いるグループの中でセンスのいい選手1人だけが分かってちゃダメ。じゃあどうやって残り9人を引き上げていくかってなると、その紐をどんどんどんどん目標から遠ざかって下ろしていくっていう感覚ですね。はい。なんでセンスのいいやつはもう試合に勝てで分かるんですけど、これはもう極論ですよ。じゃあちょっと変えましょうか。シュートをゴールのペナルティエリアの中まで運んでシュートしてこい。その方法は一旦置いといて、ってなるとドリブルでペナルティエリアに、ペナルティボックスに侵入する選手もいれば、早めにね、こう、センタリングでペナルティボックスにボールを運ぶやつもいれば、いろんな方法があると思うんですけど、とにかくペナルティボックスの中で攻撃を終わらせろっていうかね、こう、ゴールに向かってね、シュートをしてこい。で、そうなると、感覚のいい選手はそうやってなってくるんですよ。とにかくペナルティーボックスの中にボールを入れる。 じゃあそうなってくると、じゃあセンタリングの練習っていうかね、センタリングを選択するためのセンタリングの、センタリングを蹴るための場所に移動しなきゃいけないですよね。で、それでもわからないやつは、わからない選手に関しては、じゃあサイドからボールを運んでいこうってなると、まずはシュートを決める。で、シュートを決めるためにペナルティーボックスの中にボールを運ぶ。で、そのボールを運ぶ、までの過程に、中央突破じゃなくてサイドから、攻めていく。ね、でサイドにボールを運ぶためにはまず一旦反対のサイドでボールを運んで、逆サイドサイドチェンジをして、相手のアタッキングサード、3分の1目指すゴールの3分の1の方に侵入してセンタリングをする。じゃあまず反対のサイドから、サイドにボールを、運ぶためにじゃあまあゴールキーパーからディフェンスラインからボールを回ししてどのタイミングで、パスを入れようか。さっきの階段とはもう真逆で、ゴールから計算していく、目標から計算していくっていうのが僕の、手繰り寄せる紐理論ですね。はい。で、もしかするとこの紐を勘のいい選手にこう目の前に垂らしたらちゃんと掴むようにこう目標に向かってやっていくと思うんですけど、その紐が全く紐として分かってないやつも出てくるんですよ。まあすごい言い方悪いですけど、そういうセンスがないというか感覚的に全然わからない選手、まあ運動音痴みたいな風に今回は言いましょうか。そういう選手のために我々コーチがいるんです。はい。まあなんかこうこれもまた感覚的な話だからあれだけど、やっぱ目標を設定する上でこうやっぱ最終目標から逆算して計算していく、そういう風な、指導の、流れを作っていくと自然と、うん、自然とこう目標に向かっていく、要は手繰り寄せた紐をつかみさえすればっていう感じですね。ものすごくこう感覚的な話なんで、実際ね、こう、指導している現場で、こう、ね、僕がコーチングしてくる横でね、こう、いや、今のはこういうことで、こういうことでっていう風な説明ができればいいんですけど、いかんせん、このサッカーというね、全くラジオに向いていない、話の上、指導というかなりこう、マイノリティな、話をおしゃべりだけで伝えるというのはなかなか難しいんですけど。だから、なんて言うんだろう、サッカーだけじゃなくって、野球で言ったらじゃあレフト方向にボールを打てっていう、ミッションを与えられた選手は、ね、ちょっと体をこう深くこう引っ張るような感じで右バッターでね、右バッターでレフト方向に、ボールを叩くっていうのとなかなかこうボールを早めに引っ掛けてねこうやると思うんですけど、そんな感じでね、やると思うんですけど、それがわからない選手に関してはこうやってこのタイミングでこういう風にスイングするんだよ、俺ちょっと野球のことはあんまりよくわかんないんですけどいう風にやったり、まずそのレフト方向にバッティングするやり方を教えるんじゃなくって、まずはじゃあレフト方向をめがけて、やってみろよみたいな、なんつうのかな、わかります、これわかんねえかなまあまあそんな感じでねやってるんですよ。ただわからない選手も絶対出てくるので、わからない選手に関してはこれこれこうだよっつって、ボールを止めてあっちにボールを蹴るだろうっつって、コーチングじゃなくて今度はティーチングっていう風な、形に変わってくるんですけど、まあティーチングの積み重ねをね、していかなきゃいけないんですけど、でそうやってなるべくこう全員を目標同じ目標に向かって、目指させる。で最初の階段法だとすごくこう緻密にね、上手になっていく感じはするんですけど、いかんせん結果が出ないことが多くて、なので結構こう大味をね、こう大きな枠組みからどんどんどんどんちっちゃいところへフォーカスしていくっていう逆算していく、手繰り寄せる紐という感じで僕は、やらせていただいておるんですけどもね。はい。いやー、なかなかこう難しい話を、難しい話じゃないと思うんですけど、 おしゃべりだけで伝えるのは非常に難しい、テーマを選んじまったなと、この年末に後悔しておりますけどもね。はい。まあそんな感じでね、来週にはもう年内最後のトレーニング、僕のね、教えてる子供たちのトレーニングも終わってしまいますから、冬休み、年末年始休みになってしまいますので、まあ引き続きね、こういうふうに、力を上げていけたらなと、思っておりますよ。はい。まあ、実生活でどれだけこう、ね、子供のしつけみたいなところで、役立つかっていうとちょっと難しいと思うんですけど、うん、そんな感じでね、指導をしております。ということで、今回のタイトルにもなります、指導の階段と手繰り寄せる紐理論を、お送りいたしました。ありがとうございました。試合終了。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、皆様からのメールを、お待ちしております。ふつおたと、人生ゲームハンクラ、本町 FC、スイートポットマッチングと、多くのコーナーをご用意しておりますので、皆様から、メールをいただけたらなと思います。ツイッターの DM でも構いませんし、もちろん Gmail でもよろしいので、送っていただけたらなと思います。はい。エンディングなんですけど、もう全く全然関係ない、話をしたいなと思ってて、っていうのも、あ、なるほどって思ったね、話があって、いつぐらいかな、2000年ぐらいに、モーニング娘。の恋のダンスサイトっていう歌があるんですけど、あのセクシービームのやつですよね。セクシービームのあの歌で、僕全然今まで絶対気づかなかったんですけど、サビの最後に、恋の重低音ウーハーっていうのがあるんですけど、あれウーハーとかけてのね、あの車に積むウーハーっていう低音がズンチズンチってなるやつっていう、それに気づいたでよっていう話ですけどね。ウーハーとウーハーがかかってるっていうことに、ついこの間、気づきました。はい。気を取り直してねやっていこうと思いますけど、まあちょっと、本町節、難しい、おしゃべりをするには難しい話になったんですけど、もしなんか質問と、リアクションがあると本当に嬉しいので、はい。いや、でも本当オープニングでも言いましたけど、聞いてくださる人たち本当みんな優しいからね、本当ありがたいですね。はい。まあまあそんな感じで、年内、ラス2ですか、放送ね、終わっていきたいなと思いますけども、はい。ということで、今週の本マッチ FC ではなくて、今週のハンクララジオこの辺でお開きにしたいと思います。お相手は MC 本マッチでございました。また会いましょう。さよなら、バイバーイ。